心と体の健康タイム株式会社NPR の成美修平さんとお送りしていきます。今日も成美さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
前回からの快眠のお話に入っておりまして、その快眠の大きな柱としては太陽の日差しを起きてすぐ浴びるということがありましたけど、はい、それにさらに工夫を加えていくことでより快眠になるということで今日はお話を伺っていきたいと思います。
はい、はい。太陽の光浴びる、うん、これ本当にね不思議なぐらいよく寝れるようになるんですよ。
へえ、そっか。
はい、
太陽の光そんなに
いいんですね。わざわざ外出て浴びなくてもいいんですよね、うん、はい、もうカーテンを開けるだけでこう入ってきますんで、ただ冬はやっぱりちょっと暗いですよ ね。6時半過ぎまで暗いんですかね、うん、
はい、
そういう時は電気でもとりあえずいいです。
うん、起きたらすぐ電気つける、
とりあえずはですね。であとだんだん日がこう上がってきますんで、
はい、
それからこう、カーテン越しに光を浴びるということでもいいんじゃないですかね。
なるほど、
はい
はい。
でまずそれを前提にして、これから今日お話をするんですけど、
はい、
そういったことをちょっとこう付け加えていただくとですね、よりよく眠れるようになると。はい、
わかりました、
はい、もうわかっちゃいました。
いやこれから、
あ、これから、
はいはいはい、心構えでした今。
あ、なるほど、はい、やるぞっていう感じですね。
そうです、
はい、じゃあやりましょう。
お願いします、
はい。ということで、じゃあ太陽の光を浴びるということを前提にして、うんうん、
はい、
じゃあ他にどんな工夫をしたらいいのかということなんですが、
はい、
まずね、睡眠の実はこのサイクルっていうのがあって、
はい、
レム催眠とノンレム催眠って聞いたことが
あります。なんか、夢見てる時間帯と脳も眠っている時間帯があるっていうのは聞いたことが、
すごいですね、
はい、あります。どっちがどっちか分かんない。勉強
してますね。
いやいやいや、
まあ、どっちかがどっちかなんですけど、
どっちかがどっちかですね。
私も分かんないっていう、これはまずいですよ。
どっち、
まあ、そういうのがあるんですね、
はい。
で夢を見てる時間とそうじゃない時間、
うんうんうん、
まあ、確かにそういう基準もありますし、
はい、
脳波で測ると深い睡眠に入ってる時とちょっと浅めになってる時とあって、実はこれ90分サイクルなんですよ。
そうなんですね、
はい。ということは、はい、睡眠に入った時から90分刻みで、
はい、
考えると、
はい、
実は非常によく起きたり、目覚めが良くなったりするということなんですね。ということは、例えば3時間睡眠というのがよくあります。
はい。
これも、90分の、2倍で180分で3時間ですよね。
はい、
その次というと4時間半と。
そうですね。
次が6時間と。
はい、
次が7時間半と。
うんうんうん、
で、9時間というふうになりますけど、
はい、
大体この倍数で起きると、非常に起きやすいんですね。
お、じゃあ起きる時間から逆算して寝ればいいですかね。
は
い、
まあ、寝つきがいい人はね、うん、その辺をこう加味しながらやっていただきたいと思うんですけど、
はい、うんうんうん、
寝つきの悪い人もいますよね。
そうですね。
もう30分1時間寝れないっていう方もいらっしゃるので、
はい、
そういった方はプラスして考えていただいてもいいのかなと。要はその眠りに入ってから90分、
はい、90分と。そっか、その切り替えの時間で起きれば目覚めがいい。
そうなんですよ。まずね、目覚めがこういいとね、うん、なんかこういっぱい寝た気になるんですよね。
ああ、確かにそうですね。無理やり目覚まし時計で起きた時ってなんかこうみんな機嫌悪いっていう感じがありますもんね。
そうなんですよ。ですから、まあ、この90分、
はい、
1時間半っていうのをまず一つのリズムにして、
はい、
捉えていただくと、これがいいかなと思います。
はい、
はい。であと体にですね、こう朝が来たよっていうのを知らせるリズムを作るっていうのも、ね、非常に大事なんですよね。
はい、
例えばですね、普段の起きてる時間と寝起きの時間ですね、
はい、
起床時間と、うん、休みの時間、日の時間って違います、うんうん、起きる時間って
多少違いますね、やっぱり
多少違う、
はい、
その多少ってどれくらいの幅なんでしょうか。
2時間ぐらい違うかな。
あ、じゃあ
休みの日は9時ぐらいに起きるとか。
あ、意外にそんな開いてないですね、
は
い、
そうですかね、
はい、
はい。
2時間はね大丈夫ですね。
そうですか、
はい。
何時間からダメですか。
大体ね3時間って言われてるんですよ。
あ、
普段6時に起きる方は9時、はい、
うんうんうんうん、
7時に起きる方は10時、
うんうんうんうん、
なるべくその中で、
はい、
こう3時間以上の差を作らないようにしてもらうと、睡眠のリズムは狂わないっていうふうに言われてるんですね。
そうなんですね、
はい。ですからまずその3時間以上の差を作らないっていうのができれば、
はい、
これは秘訣の一つですね。
わかりました、
はい。それとね、あと軽く体を動かすっていう、
はい、
これもね非常にいいんですよ。
うーん、
これは、朝起きた時にすぐ行うとまずいいですね、はい、
朝起きてすぐ体を動かす、
はい、激しい運動じゃなくて
体操みたいな、
ストレッチとかヨガとか気功とか、
なるほど、緩やかな感じの、
そんな感じの、これは朝起きてすぐやってもいいと思いますね。
うーん、
はい、であとね、寝るちょっと前にもね、はい、やるといいんですよ。
あ、そうなんですか、
ええ、
へえ。
これってね、ちょっとこう体を動かすと体温を上昇させますので、
はい、
で人間ってこう体温が低くなるときに眠くなるんですよね。
ああ、なるほど、
ええ、はい、なのでちょっとこう意識的に体を動かす、だから例えば理想的なのはお風呂に入って、はい、温まって、
はい、
そしてこう柔らかくなってるときに体を、こうストレッチとかしてですね、
はい、
自分ってなんて柔らかいんだと、
ね、ちょっと気持ちよくなって、
お風呂の力を借りて、
はい、
で少しするとね、だんだんこう体が冷めてくるというか、はい、熱が下がってきますんで、
そうですね、
このタイミングはねすごい寝やすいです。
へえ、そうなんですか、
はい、
そっか、夜お風呂に入ってちょっとストレッチをして、
はい、
体温を少し下がったところで
寝
る、
はい、
寝
ると。
うーん、
あとね、朝ごはん食べるといいっていうのもあります。
あ、そうですよね、
はい、
朝ごはん食べるとやっぱり目が覚めるというか体も元気に、
そうですね、
うん、
なんかこうリズムなんですよね。
あ、
だから朝にまずこう、よく噛むとか、
はい、
何かを入れてあげるっていう習慣がもしあれば、
うん、
それはそれでこう朝が来たっていうことを体に知らせるリズムになります、
うん、そうですね、そっか、そういうことでリズムを作ってあげると、朝が来たっていうことが体も心も分かって、
そうなんですよ、
寝起きが良くなる。
1日2食っていう方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、そうですね、朝、うん、時間ない方とかね、
わざとね食べない方もいらっしゃるんですよ。
そうですよね、
健康法の中に実は朝を抜くっていうのがあって、はい、朝食べないことによって、ちょっとこうプチ断食じゃないですけど、
はい、へー、
余計な養分を入れないということで、その今ある栄養分を有効に使うという、うん、その体に変えるというね、うん、
へー、
そういう健康法もあるらしいので、
はい、
まあ、そういった方は飲み物だけでもいいと思いますね、朝。
あ、そうですか、
はい、
なんか牛乳とか果物のジュースとか、
はい、
そういうようなものでいいんでしょうかね。
いいと思いますね。まあ、そういったものを飲んで、
はい、
ちょっとこう朝が来ましたよと、
はい、
いうのを教えてあげるといいと思います。
お、そっか、リズムを作るってことが大切なんですね、
はい、
へ
え。あと、まあ、これ今の朝の話なんですけど、
はい、
夜じゃあ寝る前の心がけとしてはどんなことがあるかということなんですが、
はい、
睡眠時、無呼吸症候群っていうのを聞いたことがあるかなと思うんですけど、寝てる時って息してます
か？息してます。
そうですよね。
でも息してないのがその睡眠時の無呼吸症候群ですもんね。
そうなんです。でも田島さん、分かんないでしょ。
分かんないけどね、してると思いますけど。
多分してると思います。
いやー、どうなんでしょうね。ちょっと確かめた方がいいですかね。
でもどうやって確かめようかっていう。
音を録音するとか。
録音するとか。
誰かに見てもらう。
微妙ですね。どんな音の時じゃ起きてんのかって話なんですけど、
そうですよね、ちょっと友達に監視してもらうとか、
監視してもらう、もう友達が大変ですけど、
ね、あ、でもそうですよ、寝てる本人分かんないですよね。
分かんないですよね、
うん、
まあ、ただね、これならない方法っていうのが実はあって、今それで悩んでる方も実はこれから言うことでもしかしたら解決するかもしれない。
あ、はい、知りたいですね、は
い、というところで時間切れですか？大丈夫ですか？
大丈夫です、まだ。
ここで終わったら怒られますよね。
教えてください。
はい、これはですね、寝る3時間前までに夕食を済ますということです。はい、
あ、そうなんですか？
はい。
それだけでいいんですか？
これだけです。
寝る3時間前。
はい。やっぱりね、なんかこうお腹の中に食べ物があって、
はい、
消化が完全にできてない状態だと、
はい、
無呼吸症候群になりやすいという。ことが言われてるんですね。ですから全部が全部これで解決するわけではないんですが、
はい、
3時間空けてから寝るようにするだけで無呼吸症候群の症状がかなり改善されるというふうに言われています。
へー、じゃあ、7時ぐらいに夕食っていう方は10時ぐらいまで開ければいい
ですね。そうですね、まあ、食べ終わった時間からっていうことなので、例えば7時に食べ終わったら、
はい、
できれば入浴する時間も食事から2時間ぐらい空けてほしいんですね。やっぱり入浴すると全身に血液が回るので、
はい、
胃腸にこう血液を集中させるためにもできれば7時ぐらいに食べたら、 9時過ぎにお風呂に入って、そして10時過ぎに寝ると、
はい、
これは非常に理想のリズムじゃないかなと思いますね。
そうなんですね。
そうするとほら、あの先週話した10時からのゴールデンタイムにも間に合いますから、
そうですね、はい、本当だ。ああそうなんだ。あその朝目覚めるときに太陽の光浴びるっていうことに、それにプラスちょっとこう枝葉をつけることによってより快適に眠れるということで、はい、リズムっていうのも大切なんですね。
大切です ね、まあ、ちょっとね、はい、まだ実は枝葉の先についてる部分もあるので、
はい、
そのあたりは次回またちょっとお話ししたいなと思います。
わかりました。ありがとうございます。今日もお話伺いました。株式会社 Nピュアの成美修平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。